次に資料の括弧3、こんなに差がつく売上評価と粗利評価です。ここに書いてある図が何にも増して部員展開されている理事長の先生にお伝えしたいことです。歩合の基準を売上にするのと粗利にするのでは全く因収支が異なってくる、利益が変わってくるということです。粗利とは簡単にお伝えしますと、売上から売上に比例してかかる経費、例えば医薬材料費ですとか技工料、これらを引いた残りの額を粗利額というように呼んでいます。そしてその売上に対する粗利額の割合を粗利率、このモデル1、モデル2で書かれている丸の部分、76%、85%という部分が粗利率になります。このモデル1とモデル2をご確認いただくことでもお分かりのように、売上は同じ500万でも最後に残る利益は10万円と45万円ということで 4.5 倍も違います。この違いがですね、粗利発想です。そして給与は粗利に基づいて決めていくという考え方です。私がこの制度を思いついたのは、分院の中で A 院と B 院で売上が同じでも、このモデル1、モデル2というように粗利が全く違う。ここで言いますと380万と425万というように大きく違うのに、売上歩合だったために給与が同じだったということです。グループに貢献しているのはもちろん、ここで言うと丸2で、粗利こそがですね、グループが自由に配分できるお金だからです。そしてこのモデル1、モデル2をですね、見ていきますと、モデル1の370というところが固定費です。その中に A、B、C と割り振られています。A が部員長の給与で、B がスタッフの給与、そして C がその他諸々の固定費ですね。ディースとか、家賃とか、交通費だとか、水道光熱費、そういったものですね。丸1と丸2、見比べていただいてわかりますように、A の部員長給与が、丸2の方が10万円高いのに、利益は45万円と高く出ている。ということです。つまり、粗利に貢献した部員長は給与を高く出しても、利益はグループにとって利益は残るということです。売上は1と2で全く同じなのにです。お気づきの通り、部員長の皆さんに、粗利という発想をですね、勉強していただいて、粗利に目を向けていくことによって、材料の使い方、発注の仕方、そして当然、リコールの数が多ければ、材料費というのはほとんどかかりませんから、粗利率というのは高まっていくんですね。リコールの数を増やしながら売り上げを上げていけば、治療だけで売り上げを上げていくよりも、粗利は断然高くなっていくわけです。そういうことをですね、共有していく、一緒に勉強していくことによって、粗利に目を向けるということになってきます。そして、材料の発注方法や、今までの無駄、リコールをどうやって増やしていったらいいか、ということをですね、真剣に考えていきます。なぜなら、このモデル1とモデル2の図のようにですね、粗利率、粗利額というのが、売上と同じくらい、利益に影響します。そしてそれが自分の給与にも影響するということになれば、理事長と分院長の目線っていうのはですね、近くなってきます。 こういうことができることによって権限以上できるという環境が整ってくるわけです。